恵みをいただく御言葉は、吉明の七章10節から15節までです。吉明の七章10節から15節、はじめに12節までをお読みします。主はヨシアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り盗み偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。一言お祈りします。あなたは聖なる主です。あなたは聖であられることを私たちにも求めておられます。それゆえ聖絶するべきもの、それが私たちのうちにあってはなりません。私たちが滅ぼし尽くすべきものを大切に抱え込んでいるとき、私たちは聖絶の対象とされてしまいます。主よ、どうか今日私たちは本当に滅ぼし尽くすべきものは必ずや滅ぼし尽くすべきであること、そして私たち自身が聖絶のものを握りしめているならば、どんなにその全体に災いをもたらすか、そしてあなたのその命令はどんなに真実であるのかを、主よ今日教えてくださいますように。この語るしもべの唇、またこれに預かる一つ一つの耳、心、それら全てを今あなたが血を塗り清め整え、あなたの命をいただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところではイスラエルがですね、初の敗北を喫しました。敗北と言いましても、その損害は普通の、ね、戦闘、その戦闘というカテゴリーから見るに、その被害は結構少ない方と見えます。3000人が出ていて、そのうちで、確かに負け戦にはなったんですが、しかし、犠牲者は36人でした。だいたい100分の1ぐらいですね。この犠牲36人が、その犠牲になって、そして負け戦になった。で、ヨシアはですね、その負けたことによって、ヨシア着物を引き裂いて、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏して、で自分たちの頭に塵をかぶりました。でヨシアはですね、本当にあの強く大しいヨシアと思えないような弱音を吐くですね。それが前回のところの7節が8節のところ、見たんですけども、でも、ヨシアのこの普通から見れば大げさとも見えるような弱音を吐くこと、それは何か普通の人が見れば大げさなように見えはするんですけども、でもさすがヨシアと言うべきでしょうか。霊的に鈍い指導者であればね、なんか3000人出ていて36人しか犠牲が出なかったではないかと、下手ななんか前向き意識で自分を顧みず 自分たちの中にその負けるようなその誠実のものがあるともつゆ知らずですね、今度はじゃあ、兵員を増やして、ね、2倍の6000人にしようとか、ね、1万2000人で攻めていこうとか、なんかそういう下手に人力に頼ってですね、御心を仰がないで、むしろもっともっと被害を増やしていくような、ことになるんですけど、でもヨシアはですね、その主ご自身がどのようなお方であるかを知っておりました。だから悔い改めて、ね、着物を引き裂いてイスラエル人の長老すべてと一緒に主の箱の前で、ね、契約の箱の前で、契約の箱、それは御言葉であり主の約束そのものです。ですから主の約束そのもの、主の御言葉の前にひれ伏して自分を低くして悔い改めの集会を招集した、ね、一度の敗北だけですぐにそれをしたヨシアは本当にさすがと言えます。でヨシアがその主の御前に出て、祈っていたところ、主が申し上げます。中節のところ、ね、主はヨシアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。でここでね、現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、誠実のものの中から取り、盗み、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。ね、誠実のものを、ね、取ったっていうだけではないんですね。誠実のものをお前たちは盗んだとも、ね、それだけではないんですね。取って、盗んで、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。誠実のもの、それは主のものであり、私たちはその誠実のものがあるとしたらば、それはたちまちにしてですね、もう考えもせずに自らの手を持って滅ぼし尽くさなくてはならないんです。壊し尽くさなくてはならない。ここ最近ですね、本当に誠実のものということで、ある生徒は、ね、自分の iPhone が誠実のものでしょうかとか、ね、ある方はパソコンを誠実のものと、思って、それを証言したり、そういう方もおりますけども、とにかく自分たちを過ちに引き込むもの、神様から引き離して、そしてそれによって命を失わせるようなもの、それは確かに、壊し尽くすべきものです。でもここで、ヨシア記で命じられているこの誠実のものは、主ご自身から、ね、これこれのものは、誠実し尽くさなくてはならない、あるいは、ね、このエリコの町からは、ね、金や銀や青銅の器、ね、鉄の器などは主の宮の宝物ぐらいと納めなくてはならない。それらは、ね、主の宮の宝物ぐらいに行くべきものであって、自分の天幕に、ね、手元に置いて置くべきものではないんですね。主の宮の宝物蔵に入るべきものを、ね、盗むとき、あるいは、それ誠実し尽くすべきもの、それを壊し尽くさないとき、それは主のものを盗んだものことであり、また、主のものを自分たちのものにして偽って取ったことになるんですね。使徒行伝の方では、あの夫婦、本来主の宮に納めるべき、宝物を偽って、その一部を自分のものとして、でそれで、聖霊を偽って、その夫婦は、主に打たれて死んでしまいました。主に捧げ尽くすべきもの、あるいは滅ぼし尽くすべき、そういったもの、それは自分の手元に置いておいてはならないんですけども、でもそれを自分の手元に置いておくとき、その人本人だけの災いではないんですね。イスラエルの宿営全体の災いになってしまうんです。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだと主は仰せられます。なぜなら彼らが誠実のものとなったからである。ではどう対処すればいいのか。それはこの12節の後半にあります通り、あなた方のうちからその誠実のものを一掃してしまわないなら、 私はもはやあなた方と共にはいないと。この聖絶とか聖戦とかですね、戦い、この義明は戦争で満ちております。戦いで満ちております。ですから、平和主義者的な、キリスト教徒はこの義明を、ある人たちは嫌うんですけども、でも、この戦争、義明の戦争、このカナンを侵略する戦争はですね、世の戦争とは全くもって違います。世の戦争は、その侵略する国のものが欲しい、あの金銀宝石を、主のものにするのではなく自分のものにしたい、死のあるの街灯だとか、あるいはなんかそういう良い石油だとか、あるいは石油利権だとか、そういったものを自分のものにしたいから戦争を仕掛け、でもここではこの義明の戦争は神様の代理戦争です。もうアブラハムの時代からすでにこのカナンの地、この地に住んでいるエモイ人たちの悪はもうアブラハムの時代にはまだ満ちていなかった。でもヨシアの時代にはもうそれが満ち溢れていて、時が来てもうその憐れみの時が過ぎ去ってしまったから、だから、この民が悪いから主がイスラエルの民を用いて、その滅ぼし尽くす。でしかも、イスラエルの民に金銀宝石を与えるためではない、むしろそれらを滅ぼし尽くすため、そして主の栄光に捧げるためなんですね。ですからこの義明の戦争、世の戦争と同じように、あのイスラエル人に、なんかいい目見させたり、イスラエル人をなんかこの弱い人たちから、奪い取ってとか、あるいはなんかイデオロギーとか主義主張を、で洗脳させる、なんかそういう現代戦争との目的は全くもって違うことを私たちはここで見なくてはなりません。整絶し尽くすべきものは整絶しなければならない。これは現代の戦争では全くもってない考え方ですね。神は聖なるお方です。そして正義を、主は、義であることを求められます。この地、義を、この世界は義を浸透させなくてはならない。ですから私たちも言ってみればこの聖なる戦い、戦に参加しているようなものですね。その中において主が求められること、それは聖であられること、清いこと、そして聖絶し尽くすべきものはしっかりと聖絶し尽くすべきことです。主はさらに言われます。この13節以降ですね、立て、民を清めよ、再び立てという言葉が出てきました。十節でも主は立て、ヨシアたちが、一日中悔い改めの集会で、ひれ伏して、くよくよしている。それに対して主は立てと言います。主が求めておられることは何十時間の、くよくよ悔い改めてメソメソしていることではないんです。主が求めておられるのは立って聖絶するべきものをきちっと聖絶し尽くすべきことです。よくキリスト者がですね、なんか自分は、罪を犯し続けている、どうしてもやめられない罪がある、例えばポルノをやめられないということであれば、そのポルノは続けていてですね、その代わりになんか自分の過去の罪を洗いざらい一つ一つ思い出して告白して、そういうことをですね、何時間も、そういうことを一つ一つしよう、私はあの時、これこれしましたとか、そういった罪を一つ一つ思い出して何いくつもいくつも並べて悔い改めて、肝心のその自分が今行っていることは触れないで、うまく避けて、そういうことをする人がいるんですけど、主はそんなことは望んでおられません。主は立てと命じられます。13節以降、立て、民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい、イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方はその聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで 敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は氏族ごとに進み入れ、主が取り分ける氏族は家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は男一人一人進み出なければならない。その性別のものを持っている者が取り分けられたなら、その者は所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。アメン。主が求めておられることは何時間もの、ね、悔い改め断食祈祷ではないんです。むしろ立ってきちっと自分の中から清潔するべきものをしっかりと示していただいて、そしてその示してもらった清潔のものは火で焼き尽くさなければならない。でしかもそのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。まあ、最終的にですね、まあ、この所有していたのはアカンだったんですけども、そのアカンはですね、家族もろとも火で焼き尽くされてしまいました。その家族は見ていたんですね、聖絶のものを。自分の天幕の中にそのアカンが聖絶のものを招き入れるの、そしてそれがあるのを知っていたはずなんですね。家族もろとも災いに遭ってしまう。だから家族、その家族も連帯責任があるわけですね。主は言われます。立てと、清めよと、あなた方のうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前に立つことはできない。私たちがですね、負け戦続け、災い続きであるとき、一つ疑ってみてはいかがでしょうか。自分の中に聖絶し尽くすべきものがあるかないかを。巧妙にこの聖絶し尽くすべきもの、例えばさっきポルノと言いましたけど、なんかポルノのネタになるもの、それを巧妙に握りしめている、そういうインターネットサイトのブックマークだとか、あるいはそれを見るデバイスだとか、そういったものを巧妙に隠し持っている。それをもう示されているんですけど、でもそれだけは触れないで、ね、過去に私は実は誰々を殴りましたとか、過去に実は私は先生を足沢に呪いましたとか、なんかそういった全然苦にもつかさない、なんかそういう悔い改めの言葉だけばかりを並べ立てて、肝心のそのものだけは大切に自分の天幕の奥底にしまい込んでいる。そのようなことであるならば、滅びの時が来てしまうんです。敵の前には立てないんです。人生にはいろいろな敵が現れます。主の御言葉に従順服従し続けるのであるならば、そして滅ぼし尽くすべきものを握りしめていないのであるならば、聖絶するべきものをしっかりと処理しているのであるならば、もう簡単に勝利します。でもなかなか勝利しない。なかなか、ね、主はもう約束を与えられているのに、でもその約束がなかなかもう目の前に迫っているのになかなか与えられない。聖絶し尽くすべきものがあるんではないでしょうかね。私たちはそれをしっかりと取り扱うべきなんです。ここでヨシアに主が示されたことは、あなた方のうちに聖絶のものがある。その聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前に立つことはできない。それで、ね、その明日の朝、部族ごとに住み出て、ね、くじで分けなくてはならない。くじでどんどんどんどんその聖絶するべきものを握りしめているものが当てられて、当てられて、部族が当てられ、氏族が当てられ、家族が当てられる。そのような集会を明日の朝、持たなくてはならない。そしてその誠実のものを持っているものが取り分けられたなら、 そのものは所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない、ね、所有物全部と一緒に、ね、家族もろともなんですね、火で焼かれなくてはならないわけです。主の契約を破り、そのイスラエル神の回収の中で恥辱になることをしたからですから、これ、過去の、ね、歴史上の一出来事とか、あるいは一なんかファンタジー小説的な物語として読むのではなく、私たち自身もしこれに当てはまるところがあるのであるならば、しっかりと私たちも清潔するべきものは清潔するべき、そして清めるべき、あるいは自分の、ね、自分自身がそうでなくても自分の家族が、ね、そういうことをしているというのであるならば、それをしっかりと対処するべきなんです。でないとその家族、ひいてはその宿営全体に災いを招いてしまい、ね、敵の前に立つことができず、与えられるべき祝福がなかなか与えられない、ね、神の聖なる集会の中に一人でもそれ清潔するべきものを握りしめているものがいるならば、全体がですね災いを被ってなかなか祝福が与えられないからですね。ですから私たちは本当に、主から命じられたこと、それは守り行うべきです。滅ぼし尽くすべきものがあったら滅ぼし尽くすべきであり、私に捧げるべきものが滞っているのであるならば、それはきっちりと捧げるべきです。するならば幸いが与えられ、敵に、ね、いとも簡単に勝利することができるようになります。でも相変わらず悔い改めもなく滅ぼし尽くすべきものを抱え持っているのであるならば、やがてくじが回ってきてしまう時が来ます。当てられてしまった時、ね、自ら進み出ることをいつまでも怠っていると、やがて滅びのくじが向こう側からやってきてしまう。ですから私たちは本当に、ね、滅ぼし尽くすべきものはすぐにでも投げ合って、それを忌み嫌って捨て去るべきなんです。今私たちは本当になんか恐ろしいところを取らせているところが、あると思います。どうか皆さんは滅ぼし尽くすべきものはしっかりと投げやりましょう。そして自らを災い招くことがないように、自分の家族が、自分の友人、自分のその神の幕や教会のために、皆さん自身が自らを清めて主の御前に立てるように、しばし祈り、そして悔い改めの集会を、このヨシュアは悔い改めの集会をして、そしてそのことが示されました。今皆さん一人一人がこれからしばし祈りの時に、その自分のうちにそのようなものがあるかないか示していただき、またこれが誠実するべきものかな、わからないときは、しかるべき、霊的指導者に尋ねてください。牧師なり、また親なり、その上の権威の人に相談すればきっと示してくださるでしょう。どうか皆さんはしっかりと自分の内を清めて、滅ぼし尽くすべきもの、誠実するべきものは取り除いて、そして主の御前、また神の回収の前に何のわだかまりもなく堂々と立つことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちが本当に滅ぼし尽くすべきもの、それを抱え持つということがありませんように。それを抱えたならば、自分のみならず自分の家族、自分の宿営、主にある兄弟姉妹の交わりにも本当に災いを及ぼしてしまうことになります。どうかそれらはあったならば、示されたならば、すぐにでも投げ合って滅ぼし尽くすことができますように。いつまでもくよくよ悩んだり、巧妙にその取り除くべきところだけを避けて、愚にもつかないことばかりをくよくよと並べ立てたり、その代償行為をしたり、そういったことがありませんように。主は立てと、民を清めよと、 主が求めておられることは、くよくよ悔い改めの習慣何十時間も持つことではなく、立って清めること。私たちの力速やかに聖潔なものを示していただき、それを取り除くこと、それを求めておられます。それをするならば、私たちは敵の前に立つことができるようになり、とどめられていた祝福が降り注ぐようになるからです。主よ、どうか生徒たち一人一人が本当に幸いな日々でありますように。清めて、自らを清めて、祝福がどさどさと主よ、とどめられている天の祝福の門が開く、その鍵を開ける生徒たち一同でありますように。そして本当に幸いな、本当に祝福された日々を送るこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。